皆さんおはようございます。グレースワーシップチャーチの具志堅明子です。今朝はペテロ第一の手紙1章13節から25節までです。御言葉から恵みを受け取っていきましょう。
ペテロ第一の手紙1章13節から25節。それだから、心の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として、無知であった時代の欲情に従わず、むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。聖書に、私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになるべきである、と書いてあるからである。あなた方は、このキリストによって、彼を死人の中から蘇らせて、栄光をお与えになった神を信じる者となったのであり、従って、あなた方の信仰と望みとは、神にかかっているのである。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くに至ったのであるから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新たに生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。
ペテロの手紙の著者は、使徒ペテロです。シモンという名前から、イエス様にペテロ、岩という名をいただき、新しい名前、使徒ペテロの名で自分を表しています。私たちも名前を覚えやすくするために、ニックネームをつけたり、その人自身を強調したり、個性を表現するときなど、新しい呼び名を作ることがあるように、イエス様はペテロに岩と名付け、彼の不動のものとしての可能性を見抜いていたのかもしれません。私たちもクリスチャンという呼び名だけで、主を証しするものではなく、生き方によって主を証しするものでありたいですね。今日のテーマは、主の言葉に立つです。三つのポイントからお話ししたいと思います。まず一つ目は、神の清さは神の恵みを受け取る姿勢から来るです。ペテロは、小アジアに離散したユダヤ人と異邦人の回想者が敵意と嫌がらせの迫害を受けていたので、彼らを強く励まします。13節。心を引き締め、身を慎み、主が来られる時の恵みと喜びを待ち望みなさい。生活の中で、家族や隣人からも言葉や態度で迫害されることもあるでしょう。孤独の中でもうこんなところから逃げ出したいと、神への不従順や欲望に負けてしまう戦いが常に彼らはあったのかもしれません。15節から16節には、あなたを召した方を思いなさいとあります。これは神から選ばれた者としてのアイデンティティを思い巡らすことなのです。生活すべてにおいて聖なる者となるように意識しなさいとペテロは励ましています。神は清いお方ですから、私たちは考えることも見ることにも聞くことにも話すことにも、清さから来るものを自分が選択しなければ、神ご自身を体験することができないのです。三条の水訓にありますね。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。マタイの福音書5章8節。神の清さに照らされるとき、私たちは、自分の汚れを知ることでしょう。神の救いと恵みが 私たちの生活に表されるとき、問題や迫害にある中でも、主ご自身が力を持って働いてくださいます。あなたはその恵みの中にいるのです。神の恵みを感謝し、神の子であることを喜び、賛美しましょう。二つ目のポイントです。あなたの信仰と希望は十字架と復活の命によって勝利し、完了しています。もう一度言います。あなたの信仰と希望は十字架と復活の命によって勝利し、完了しています。主と出会う前の私たちは、先祖伝来の朽ちてゆくものに寄りすがり生きてきました。各自の手の技により、良い善行を積み重ねながら、自らの栄光のために、それが真理だと思いながら、嘘偽りを信じて、虚しい生き方を繰り返していました。騙し騙され、悪もはびこる中で、正義を信じることや、夢を見ることさえも失われていた姿が、私たち人間の本当の姿だったかもしれません。この罪にまみれた世の中で、私たちがキリスト者として生きていくとき、痛みと苦しみと孤独を一つも味わうことなく過ごしていくことは不可能に近いのかもしれません。なぜなら、私たちクリスチャンはイエス様のものになりましたから。この世では一時期過ごしている希留者たちなのです。私たちの住まいは、主が私たちのために用意してくださっている天にあるのです。ヨハネによる福音書14章3節には、その場所が用意されたら、イエス様が私たちを迎えに来ると約束されています。キリストの尊い血によってあがなわれ、キリストを死者の中から蘇らせてくださった神の栄光を信じる私たちの信仰と希望は、もう神の側では勝利され、完了しているのです。神の御手にあることを信じて疑わず、真理に従う謙遜な心を持って歩むことを心に留めましょう。天の領域を持って生きることが神を待ち望む者の姿です。三つ目のポイントです。主の言葉だけが永遠なのです。23節。あなたが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。真理に従う心を持つ歩みをするときは、聖霊様の助けが私たちには必ず必要になってきます。自分の肉の力では、真理の神の前では何一つ役には立ちません。ローマ書12章9節には、愛には偽りがあってはならないとあるように、悪を憎み、善から離れないように、魂を清め、人間関係を偽りのない心で互いに熱く愛し合いたいと願っても、私たちの愛は完璧はなく、完全でもありません。私たちは主にあって、新しい御霊によって生まれ変わったとしても、この肉体がある以上、肉のものであり、自らの弱さを持つため、常に霊的な戦い、信仰の戦いを通過します。人間の栄光はどんなに輝いていても、永遠に続くものではないのです。義人は信仰によって生きるとあるように、永遠に変わらない主の約束を信じる信仰がなければ、神の前では喜ばれることができません。しかし、その信仰も私たちから出たものではなく、恵みの主から与えてくださったのであり、主が私たちに送ってくださった聖霊様の助けによって、力強く前進することができるのです。主の憐れみは尽きず、聖霊様を通して私たちに神の愛がとどまり続けているのです。神のご性質は真理であり、命を与え、永遠に変わらないものです。神の約束の言葉は いつまでも変わらない。この愛を信じることが私たちに伝えられた神のメッセージであることを忘れずに、今日も主が共におられることを感謝して過ごしていけますようにお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。